大規模な約束するための30の大切なこと。その1、失敗しても落ち込まない。成功しても迷いならない。失敗したときは落ち込み、成功したときは喜ぶ。一見、人の自然な反応のように思いますが、ここに落ちながらなります。鉄板の落ちなしで一気にすると、感情の波が激しくなります。これは、今は鉄板に振り回されるという状態です。気分の波さえが繰り返されると、ここは次第に消耗していき、疲れを感じやすくなります。あると、心が折れてしまい、続ける力を失うこともあるのです。大規模な約束するには、感情の波を一定に保つことが大切です。精神的なスタミナは神にならます。むやみに消耗しないためにも、失敗しても落ち込まない。成功しても迷いならないという姿勢がポイントになるのです。失敗しても落ち込まない。失敗しても深く気にしません。くよくよせず前向きに考えていきましょう。失敗があって当然。さあ、もう一度やってみよう。まだまだこれからだ。そんな楽観的な心構えでいいのです。失敗しても下を向かず前を向くことが大切です。失敗したからといって完全に可能性が閉ざされたわけではありません。時間もチャンスもまだまだあるはずです。たとえ心の傷があっても時間があれば言うのです。引き続き回転構造を楽しくて次に進みましょう。成功しても迷いがない。成功しても迷いがありません。嬉しくて歌いたくなるかもしれませんが、高揚感は抑えましょう。今回うまくいったのはたまたま楽しめない。今はうまくいっても今度はわからない。調子に乗らないようにしよう。そう自分に言い聞かせて空に構えることが大切です。歌うことは今の胸にもなります。感情が高みそうなことこそ冷静さを保つようにしましょう。結果の良しに関わらず、できるだけ感情の波を一定に保つことです。そうすれば余計な消耗を抑えられます。結果に一気に注意しない。長いことを約束するための30の大切なこと。その2、急がず、焦らず、諦めず。長いことに取り組んで意識しておきたい大切なことがあります。急がず、焦らず、諦めずです。この3つの言葉は性別や年齢、経験の有無を問わず全ての人に共通することがないです。初心者はもちろん上級者も当てはまります。この言葉を心に留めておくことで、長いことがもっと楽しく有意義なものになります。急がない。まず1つ目は急がないです。もちろん早く到達したいと思う気持ちは自然なものです。早く学びたい、早く成果を出したいと思うのは誰にでもあるでしょう。だからといって、到達が早ければいいというものではありません。結果に急ぐと、そんな遅くなります。肝心な部分が定着せず、かえって遠回りになることも少なくありません。応用あまり急ぎすると、長いことを楽しむ気もならない、モチベーションの低下にもつながるのです。レースは遅くてもいいので、コツをしっかり着実に身につけることが大切です。その身につけるには時間がかかるもの。ゆっくりやっても、きちんと身につける方が、かえって近道になることもあります。適当なペースで進める方が、心の余裕なまで長いことを楽しめるようになります。焦らない。二つ目のポイントは焦らないです。このように上達しないときつい焦ってしまうこともあるかもしれません。特に上達の早い人がいると、自分と比較して、もやもやした気持ちになるでしょう。どうして自分だけこんなに遅くなるのを自分より後から入った人に言われたと、落ち込むこともあるかもしれません。しかし、長いことに焦るのは禁物です。ゆっくりマイペースで進めていきましょう。焦ってしまうのは、周りと比較しているからです。人は人であり、自分は自分です。長いことは他人との競争ではありません。自分との向き合いです。周りに気を取られそうになったら、次の言葉を言い聞かせてください。自分に集中しよう。大丈夫。マイペースが一番と。個人で楽しんでいるのですが、周りは気にせず、自分に集中し、とことんマイペースでいくことが大切です。諦めない。三つ目のポイントは諦めないです。チャレンジしてすぐできるようになるのはありません。最初からうまくいく方が珍しいです。頑張っているにもかかわらず、なかなかうまくいかない状態がすると、心が折れそうになることもあるでしょう。自分には才能がないのかなと思うこともあるかもしれません。しかし、そこで諦めてしまうのは早すぎます。時間はたっぷりあります。うまくいかないのは才能がないからではありません。うまくできるようになるまでの時間がまだ少し足りていないだけです。なかなかうまくいかなくても、希望を持って人生に取り組んでいきましょう。長いことは挑戦です。いつかできるようになればいいなという気持ちで取り組んでいればきっといつかできるのです。急がず、焦らず、諦めず、ご指摘しながら長いことに取り組む。長いことをなくすための30の大切なこと。その3、いきなり大きな声を投じるのは要注意。自己投資をするなら、まず小学から始めましょう。早く結果を得たいからといって、いきなり大金を投じるのは危険です。冒険的なのは大いに結構ですが、失敗したときのリスクが大きくします。株式投資も同じことになりますが、最初は小学から始め、経験を積みつけて、徐々に金額を上げていくのが変です。小学であれば失敗しても、稼ぎ続けます。時には笑って流せることもあります。気軽に取り組んで数もこなしやすくなるのが最適なのです。小学で始められる自己投資の代表は本です。自分のお金で本を買って読むのは最も定番で効果的な自己投資の一つです。興味のあるものを見つけて、自分のお金で買って読むのです。ビジネスに関する本を買って読むのはビジネスについて学びます。歴史に関する本を買って読むのは歴史について学びます。健康に関する本を買って読むのは健康について学びます。本は読み終わった後、不幸や不満を言って換金することも可能です。これは実質的なキャッシュバックのようなものでこれと言えるでしょう。この上は部屋の精神も諦めないのです。読んでみたらないと感じたときは売却すれば損失を最小限に抑えられるのです。読まないのはありとあらゆるジャンルの本があります。その一冊一冊は先人たちの知恵の結晶です。本による自己投資は自己投資の入り口として誰でも進めているのです。本でも自己投資になれたらそこから対象を決めていくといいでしょう。小学で出てきながら徐々に金額を上げていけば自己投資のリスクを抑えて楽しめるのです。自己投資は小学のものから始めて経験を積みつけて徐々に金額を上げていく。長いことをなくすためには30の大切なこと。その4、長いことは楽しければそれで十分。長いことに求める人もいます。何のために長いことをやっているんだろうと。難しく考える必要はありません。長いことに自己投資の対象を考える必要はあるかもしれませんが、長いことは自由でいいのです。意味があってもいいですが、なくても構いません。長いことは楽しいからやるで十分です。上達しなくても構いません。人から何のためにやっているんですかと聞かれたときも楽しいからで OK。人に対してなくても構いません。これらのためにやっているのではないのです。練習学につながらなくても構いません。仕事と無関係でいいのです。役に立たなくても構いません。今は役に立たなくても思わぬ場面で役に立つことがあるのです。長いことは楽しいためにするのです。健康のため、スキルを身につけるため、心を豊かにするためなど意味を求めます。そういう意味があってもいいですが、必須ではありません。今は後からついてくるのです。長いことの本質は楽しいことです。それだけで十分なのです。そして音楽や音楽など、長いことには様々な悩みがありますが、楽しいことでは共通しています。長いことをなくすことを指摘しております。楽しい時間とは充実した時間です。長いことをしている時間も人生の一部です。没頭しているときは幸せな時間を過ごしていることになります。長いことの時間があるというように感じられるなら、それだけ夢中になって楽しんでいるのだと考えてください。たっぷり楽しんでいればそれだけで長いことの目的は達成されています。お気に入りの長いことをして充実した時間を送り、素晴らしい人生を続けていきましょう。長いことに意味を求めない。楽しければそれで十分と考える。長いことをなくすための30の大切なこと。その後、工場だけでなく維持のためにお金を使うことも自己投資。自己投資を向上するためにお金を使うものだと思っている人がいます。これは半分は正しいですが、半分は誤りです。自己投資は向上するために行わなければありません。維持するために行うものでもあります。維持なら何もする必要はないと思われがちですが、そうではありません。維持は努力が必要です。私たちは年を取ります。筋肉は使わないと衰えし、知識も使わないと筋力の体力もどんどん衰えます。頭の回転もどんどん鈍くなり、判断力や聴力も低下していきます。データする一方です。その上、年齢によりも影響もあります。美容もどんどん失われ、次第に健康も損なわれます。若い頃は大丈夫でも、ある程度の年齢をすると、おいより問題に直面します。頭からも触られては衰えるのが人間です。何もしていないから普通に生きているものと思っているのが誤りです。何もしなければ失われたり低下したりする一方です。そこで必要なのが自己投資です。自己投資をすることで低下をする意義ができます。若い頃は技術なんて簡単と思いますが、ある程度の年齢を重ねると、技術のでやっと止めます。あの頃の強力を低下していくのです。体力や筋力が衰えたり、知識を忘れたりすることを自己投資で鍛錬することができるのです。頭の回転が鈍くなったりすること、自己投資をしなくなったら低下する一方と思うくらいでちょうどいい。体力向上だけが自己投資ではなく、体力維持も自己投資です。知識向上だけが自己投資ではなく、知識維持も自己投資です。自己投資に対する意識を変えることです。向上することだけが自己投資ではありません。向上だけでなく維持のためにお金を使うことも自己投資です。例えば、健康の維持、体力の維持、知識の維持です。向上のためだけでなく維持のためにお金を使う。長いことをなくするための30の大切なこと。その6、何をすればいいのか人に聞かない。おすすめの自分磨きは何ですか？自己投資は何をすればいいですか？自分磨きや自己投資を始める際、何をすればいいのか分からず人に聞きます。今回は自然なことです。何をすればいいのか自分です。人に聞いたところで正解は分かりません。もちろん参考として聞くならまだいいのです。なるほど、そういうことをやっているのか、それは効果的なのかもしれないと気づかれることもあるでしょう。人が取り組んでいることから自分に対するヒントが見つかることは多いのです。しかし、一から十まで何をすればいいのかは望ましくありません。そもそも人に聞いたところではありません。自己投資も自分磨きも何か自分から逆算して行うものです。教養を身につけたいのか、スキルを習得したいのか、筋肉をつけたいのか、美しい肌を手に入れたいのか、視力や肌を改善したいのか、 何か自分は人によって全く異なります。目標がしないとやるべきことも変わります。だからこそ自分で判断して決めなければいけません。教養を身につけたいならたくさんのものを読む必要があります。スキルを身につけたいならスクールに通うという選択肢もあるでしょう。体力をつけたいなら筋トレが大切です。美しい体を手に入れたいなら筋肉に力を入れる必要があり、場合によっては皮膚やエステサロンに通う選択肢もあります。治療科に行くならレーシックという選択肢があり、学びを直したいなら社協生という選択肢があります。人からお勧めされたとしてもそれが自分にやっていることはありません。興味のないことを勧められることもあれば、時間や予算の都合が合わないこともあります。人の言語を無視して行動し、うまくいかなければその人のせいにしてしまうこともあります。何か自分も一番知っているのは自分です。自分に役に立つことをしても何をすべきか人に聞くのではありません。自分で考え、自分のお金で取り組み、自分が責任を持つからこそ本気になります。本気になるからこそしっかり身につきます。一生懸命取り組んだ先に、彼が自分と素晴らしい未来が待っているのです。自己投資、自分に役に立つことは人に聞くのではなく、自分で考え、自分でできる。ないことを長く続けるための30の大切なこと。そのなら、できないことは全て伸びしろと考えるのが正解。ないことを始めると、できないことがたくさん見つかります。あれもできない、これもできないと、ついできないことを目が見えてしまいがちです。頑張ってもそんなにできません。うまくいかないことが続くと、だんだん自信がなくなったり落ち込んだりすることもあります。武器は自分がやることもあるかもしれません。しかし、初めて習うことですから、できなくて当然です。できないことという意味では、目が見えてしまいます。否定的な言い方をしていると、それだけで悪いことのように感じてしまいます。ここでそう変えてみましょう。できないことは全て伸びしろと考えるのです。できないからといって、永遠にできないことは変わりません。人は成長するものです。練習や努力を重ねていけば、少しずつできるようになります。そこに少し個人差があるということ。絶対無理と思えることでも、人生経験を積んでいけば、やがてできるようになるのです。できないことがたくさんあるということは、伸びしろがたくさんあるということです。こういうことは素晴らしいことはありません。言い方を変えるだけで、印象がなくなったときと、優しいことは変わります。ならば、うまくできないことがあっても、焦らず急がず、時間をかけて取り組めばいいのです。ないことは、尊敬できる先生もいるし、頼りになると思います。心強いサポーターがいるのですから、永遠にできないということはありません。長期的な視点を持ち、時間を見かねて、気軽に続ければ、いつかできるようになります。伸びしろがたくさんある、いつかできるようになればいい。その日が楽しみだ。そうできないことがたくさんあるのは、それだけ可能性にしているということです。できないことがたくさんある人は、実は幸せなのです。自分の伸びしろについて、コツコツ努力を続けていきましょう。伸びしろを信じる人が成長するのです。できないことは伸びしろと考える。ないことを長く続けるための30の大切なこと。すなわち、難しいことはいつかできるようになればいいと思うくらいでちょうどいい。ないことをしていると、誰でも難しいことを見つけます。難しいことは今すぐできなくていいのです。自分を責める必要もありません。むしろできなくて当たり前です。誰でもいきなり難しいことはできません。ハイレベルな内容を初めて見たことは、絶対無理できるわけないと思うのです。一生かかってもできないと思うこともあるかもしれません。しかし、それは短期的な視点で見るからです。ないことは長期的な視点で考えましょう。絶対無理できるわけないと思うことでも実際はわかりません。ないことは長期戦です。焦らずゆっくり時間をかけて取り組むのです。少しずつ知識が増え、好きな身につき経験も積み重ねます。そうして実力がついてくると自信がついてきます。今は過去に思えていても少しずつ成長をレベルアップしていくことで絶対無理ができるかもしれないに変わります。今まで無理だと思えていたことに出たことになる。いつか叶えられるまで到達しているのです。大切なのは気軽に取り組むこと。知識も好きも経験もコツコツ積み重ねていきましょう。次を繋げるようなイメージです。難しいことはいつかできるようになればいいと思うくらいでちょうどいいのです。とにかく焦らずひたすら気軽に取り組みましょう。知識、スキル、経験も一つ一つ積み重ねていくといつの間にか大きな成長を果たしています。ないことは長期戦です。短期戦で考えるからできないと感じるのであって、長期戦で考えればいつかできるかもと前向きに考えられます。目先の結果に左右されず長期的な取り組みで考えていきましょう。難しいことはいつかできるようになればいい。そのくらいの気持ちでちょうどいいのです。いつになるかわかりませんが、いつか必ずやっていると信じます。時間を無駄にしてください。大人のないことは時間をかけてやっていくものです。ないことには定年がありません。その気になれば一生続けていくことも可能です。会社には定年があるかもしれませんが、ないことは一生楽しみます。のんびりやっても少しずつ前に進んでいけばいいのです。いつかできるようになればいいと思えたら、未来に期待しながら前向きな気持ちで続けていくのです。難しいことはいつかできるようになればいいと考える。ないことをなくするための30の大切なこと。その9、Google レッスンより個人レッスンの方が挫折しにくい。英会話教室には大きく分けて2つのレッスン形式があります。Google レッスンと個人レッスンです。初心者は費用を安くて、みんなと一緒に学べるGoogleレッスンから始める傾向があります。初心者はまずGoogleレッスンという先入観があって、Google レッスンをやろうとするかもしれません。確かにGoogleレッスンはみんなで一緒に学べて楽しそうな雰囲気があるでしょう。人が多い分だけ助け合って授業ができそうなので、それだけ挫折しにくいと考える人が多い。しかし、ここが落としなです。Google レッスンは複数の人と一緒に授業を行うため、一人に合わせたりするのが困難です。人がつまずいて授業を中断することがあっても、その人のためにずっと中断するわけにもいきません。会議感があって全体の流れを重視する必要があります。Google レッスンについていけばいいのですが、そうでない場合もあるはずです。質問したいことがあっても、周りに迷惑をかけてはいけないと思ってしまうと、挙手をしたいことがあるでしょう。だんだんレッスンについていけなくなってしまい、自分には合っていないなと挫折するのです。もちろん、Google レッスンにもメリットはあります。授業で友人も増えたり、みんなで学んだりするメリットはありますが、そうしたメリットを不要とする人もいるでしょう。挫折をされたいなら個人レッスンがおすすめです。Google レッスンより費用は高めますが、個人レッスンはマンツーマンなので講師を正直にできます。講師の注意力は全て講師は人に注がれます。途中でわからないことがあっても好きなので質問ができます。恥ずかしながらやっても個人レッスンであればどしどし気がなく質問できるでしょう。質問できるよう中断しても周りに迷惑をかける心配もないので安心です。苦手なことがあっても講師がきちんと受講者のレベルに合わせてレクチャーしてくれます。こういうことで贅沢なことはありません。我々丁寧に説明してくれるのは個人レッスンの最大のメリットです。初心者からGoogleレッスンと思っているならそれは固定観念です。挫折をされたいなら初心者こそ個人レッスンなのです。挫折をされたいならGoogleレッスンより個人レッスンを選ぶ。ないことをなくするための30の大切なこと。その10、ないことは量でも頻度でもなく継続。ないことで大切なのは努力の量や通う頻度ではありません。一生懸命努力したり頻繁に通ったり通行が立ったと思われがちですが、ここに落としながらあります。最初に頑張りすぎて途中でやめてしまった経験がありませんか。圧力を踏みすぎるとスピードは出ますが、息量を落としやすくなります。挫折を招くリスクも高まります。早く結果を出そうと頑張りすぎると逆効果となるのです。ないことで大切なのは継続です。いかに7回を続けるかです。1年でも2年でも構いません。少しでも7回を続けることが何より大切です。成長は遅くてもいいのです。片隅のように喉でも大丈夫です。どれだけ不器用な人でも成長が出るということはありません。スピードは遅くても前進があります。小さな一歩でも積み重ねがあります。ゆっくりやっても小さな積み重ねを続けていれば、いずれ大きな成果につながるのです。通う頻度も少なくてもいいのです。週に1回で十分です。1年で50回通うことになります。2年も通れば100回を超えるのです。長く続けていれば必ず実績が上がります。成長が遅くても頻度が少なくてもきちんと通い続けられているなら自分を止めてください。継続は力ないということもあります。小さなことでコツコツ長く続ければ必ず大きな成果につながります。細かな楽しいことを大切にしましょう。無理をせず自分のペースで取り組むのが一番。どうか続ける勇気を持ってください。ないことは継続できている人こそ立派なのです。努力の量や通う頻度よりも細かな楽しいことを大切にする。ないことを長く続けるための30の大切なこと。その11、自分に役に立つことを考えることは集中。自分に役をしているとき余計なことをしていませんか。スマホをいじめながら、テレビを読みながら、漫画を読みながら、校舎なら作業をしていると集中できません。だから取り組んでいると効果は大きく低下します。30分やったつもりでも実質力の成果しか得られないこともあります。通知や着信などそちらの評価で同じ集中力を保つのに時間がかかるのです。自分に役に立つことを考えることは集中です。集中すること効果が高くなります。自分に役に立つことは目の前のことに集中しましょう。勉強しているときは勉強に集中します。筋トレをしているときは筋トレに集中します。習い事をしているときは習い事に集中します。集中力があれば自分に役の質もぐっと上がるのです。集中力を上げるための工夫として集中を妨げるものを排除することが有効です。例えばスマホの通知を押すといった方法があります。時間が気になって集中を妨げになっているなら時計を下げて外しましょう。腕と手を外したり時計を見ない場所に移動させたりすることが大事です。テレビの画面ならテレビの前に環境に移動して取り組みましょう。収納が気になるなら静かな場所や落ち着いた環境に移動して取り組みましょう。あえて誘惑から小さな世界に移動することも大事な時間です。集中を妨げるものを排除すれば自然と集中力が増すのです。自分に役をしているときは目の前のことに集中する。習い事をなくするための30の大切なこと。その順にお世話になっている人たちに感謝の気持ちを忘れていませんか。自分に役に立たといって事務所の中で行えるのはありません。読書では本の著者の知恵を書いています。ないことでは先生の指導を受けています。美容院では医療者の技術に助けられています。もちろん一人です。自分に役もありますが、多くの場合人の力を借りながら進めるものです。むしろそうした誰かの協力を得て行う自分に役の方が多いものです。人の協力なくして自分に役ができないと言っても過言ではありません。一見一人で頑張っているように見えても振り返ってみれば誰かのお世話になっているものです。大切なのは感謝の気持ちです。お世話になっている人たちの顔を見かけてみてください。一人ではなく何人もの顔が浮かんでいるかもしれません。 その人たちのおかげで自分たちがスムーズに進んでいるのです。読書なら本の著者に感謝の気持ちを持ちます。内容なら先生に感謝の気持ちを持ちます。利用なら利用者に感謝の気持ちを持ちます。直接内容なら心の中でちょっと感謝の気持ちを抱きましょう。感謝の気持ちを持つと心が温かくなります。自分にだけはただ淡々と強い感謝の気持ちを持ってする方がずっと豊かなものになります。協力してくれた人に報いたいという気持ちもまで前向きな力になります。自分に幸せを感じられるようになるのです。お世話になっている人たちに感謝の気持ちを持つ。内容を長く続けるための30の大切なこと。その13、頑張れより楽しもう。自分に対する時、自分にいろんなことをかけていました。頑張れと声をかけていないでしょうか。もちろん頑張れということは悪いわけではありません。応援や励ましの場面では定番の言葉ですね。力強い日々になってビシッと気持ちが引き締まります。しかし、どこか行きが詰まりそうな感覚を覚えることもあるのではないでしょうか。頑張れは自分に気を強いようなイメージが止まりがちです。頑張れの繰り返しだと最初は刃が入っても次第に疲れてくるはずです。自分の限界を超えてみようしてしまいそうです。途中で嫌になって投げ出してしまうかもしれません。あるいは燃え尽きてしまうこともあるかもしれません。頑張ることは素晴らしいのですが、無理を重ねればストレスがたまり心身ともに疲れてしまいます。自分を繰り返すような別の言葉を使ってみませんか。おすすめは楽しもうです。頑張れと楽しもうを抑えると前向きな印象に変わります。伝統を頑張る、伝統を楽しもう。英会話を頑張る、英会話を楽しもう。スキンケアを頑張る、スキンケアを楽しもう。ヨガを頑張る、ヨガを楽しもう。頑張るように楽しむことが明るいイメージになって、わくわく感もありますね。楽しむ気持ちを原動力にすれば、モチベーションが続きやすく、ストレスも強くなります。長期的に見ても楽しもうという姿勢の方が長く続けやすくなり、より良い結果につながります。楽しみなら、取り組むことで自分磨きを続けやすくなり、それだけ成果が大きくなるのです。頑張ることより楽しむことを意識してみてください。楽しもうということで、自分磨きをもっと前向きで充実したものに変えていきましょう。楽しむ姿勢こそ、より明るい未来とつながるのです。頑張れ、より楽しもうということで、気持ちを奮い立たせる。内容を長く続けるための30の大切なこと。その14、褒められたときは否定しない。素直にありがとうございますと、大切な成長する。内容をしていると先生が褒められることがあります。そんなとき、とっさに否定で返していませんか。いえ、そんなことはありません。単なる偶然です。全然ダメです。謙遜のつもりかもしれませんが、これは気持ちの良い会話になりません。否定で返すと、無口な空気となり、そこから話が進まなくなります。特に日本人は謙遜が魅力という価値観に加わりまして、褒められたら否定というパターンがありそうです。せっかく先生から褒められたのですから、素直に受け止め、感謝の言葉で返したいものです。先生から褒められたときはありがとうございますと、返すのが一番。そうすれば、お互いに笑顔になるし、この言葉を素直に受け止めることで、よし、頑張ろう、という気持ちも強くなるのです。先生の言葉の強さに入っているのではないかと思う人もいるかもしれません。褒められているようで抵抗を感じる人もいるでしょう。例えそうだとしても感謝の言葉を返すことは大切です。嬉しい言葉をかけてもらえたことに変わりません。前向きに受け止めたような雰囲気も良くなり、やる気やモチベーションの向上につながります。ポジティブ心理学の研究でも、この言葉を受け入れることで自己肯定感が高まりやすいという結果が示されています。また、教育現場でも教師内での褒められた収録や成績を高める傾向があるという実証研究があります。あなたは最近褒められたときどんな返事をしましたか。素直な態度が内容をとんと教師に進めているのです。先生から褒められたときは否定せず、ありがとうございますと素直に返す。内容を長く続けるための30の大切なこと。その15、うまくなりたいとは心に気をつけることだ。本当はうまくなりたいのに素直に努力しない人がいます。楽しければ別に到達しなくてもいいんですと、素直に言うのは恥ずかしいのです。本当はうまくなりたいと思っているにも関わらず、少し強かった発言で終わらすのです。それはもったいないことです。頑張って自分の気持ちを承認してしまうと、上達するなるほど、大切なことの一つは素直です。うまくいかないと思っているなら、うまくいかないと素直にきちんと口に出すことが大切です。その人とは先生に伝わります。本気の思いは相手の心を動かします。一緒に頑張りましょう。と先生もより熱心に教えてくれるようになるでしょう。そして何より自分のやることを変えることもつながります。うまくいかないと口に出せば自分の身が強くします。その言葉が無視まで進行に目標が吸い込まれていきます。モチベーションの方がますます燃えられるのです。うまくいかないとは心に気をつけることです。うまくなっている自分の明示しながら口に出すとさらに効果的です。言葉という言葉もあるように言葉には現実を変える力があります。ただ、一言を最後一言。うまくいかないと言えば言うことその現実に近づいていき夢や願いが叶うのです。うまくいかないときちんと口に出す。なるほど、長く続けるための30の大切なこと。その16、今取り組んでいることについて聞いてみると面白い回答が返ってくる。友人に次の質問を教えてください。前田さんは何か自己投資していることはありますか。と、普段の会話ではなかなか出てこない質問です。次の質問があっても自己投資の質問はなかなか登場しないでしょう。そもそも人生で一度も使えたことがない人も多いはずです。だからこそ面白いのです。誰も一つや二つ自分のためにお金や手間をかけているなんてあります。しかし、それをわざわざ人に話すことは少ないもの。人に話しても理解されないだろう。そもそも興味を持たないだろう。否定されたら嫌だ。そうした理由からわざわざ人に言うことはなく隠しなしです。心のうちに決めていることが多いです。だからこそあえて質問してみるのです。以上する質問はインパクトがあります。相手は最初こそ、この質問をよく聞いてくれましたと、今の中に今取り組んでいる自己投資を紹介してくれるでしょう。自分のためにお金や手間をかけていることは本人にとってこだわりの対象です。相手が自己投資をしていることを聞くと、その人の意見も考えます。言葉に自然な歓迎のこともあれば、嫌な出品を渡されることもあるはずです。人に今取り組んでいる自己投資について聞いてみると、面白い回答が返ってくるのです。先に自分から話すとスムーズ。今取り組んでいる自己投資について聞くときは、相手が話しやすく工夫をしましょう。ポイントはまず自分から紹介することです。突然、機械と抵抗を感じる人もいます。そこで、まず自分から自己投資していることを紹介して流れを作りましょう。私は真面目に頼っていて、頑張って肉体改造に取り組んでいます。真面目さんは何か自己投資していることはある。自分から先に話せば自然と良いになるので、相手も話しやすくなります。もう一つ気をつけたいのは、どんな回答があっても否定せずしないことです。せっかく勇気を出して話してくれたのですから、肯定しましょう。いいですね、楽しそうですね、など前向きな返事をしていきましょう。理解が難しい場合はそうなんですね、と相手を打って、打ち解ける雰囲気となり話が盛り上がるのです。何に自己投資をしているのか、人に聞いてみる。ないことを長く続けるための30の大切なこと。その17、ネガティブな心の声はシャットアウトしよう。ポジティブな心の声に対応。ないことは難しいことになって悩まされることがあるでしょう。そんなときっと、ネガティブな心の声が聞こえてくるかもしれません。ダメかもしれない。無理に決まっている。どうせうまくいくわけがない。思わず心の中でつぶやいてしまう。もし心当たりがあるならすぐシャットアウトしてください。ダメかもしれないと思っていると本当にダメになります。無理に決まっていると思っていると挑戦する前から諦めてしまいます。どうせうまくいくわけがないと思っているとやはりうまくいかないのです。心の声は現実に影響を及ぼします。自分の声を一番聞いているのは自分です。たとえ口に出して言わなくても心の中では常に耳にしているのです。人は自己暗示なり行動や気持ちに反映されます。やる気やモチベーションがなかったり行動力や根気が奪われたりと悪い影響があるのです。ネガティブな心の声は高くなって生きなしです。だからこそしっかりシャットアウトすることが必要なのです。ではどうすればいいのでしょうか。ネガティブな心の声は全てポジティブな心の声に変えてください。ダメかもしれない。ダメなことをやってみよう。無理に決まっている。無理を通してやってみよう。どうせうまくいくわけがない。うまくいくかもしれない。うまくいくまでやらない。少々ポジティブな心の声は行動や気持ちにポジティブな影響を与えます。やる気やモチベーションの間に行動力や根気が与えたりなど良い影響があるのです。ネガティブな心の声が聞こえてきたらすぐシャットアウトして全てポジティブな心の声に言い換える。長いことを長く続けるための30の大切なこと。その18、自分磨きの成功の秘訣は習慣だ。自分磨きが大変だな、面倒だな。そう感じるのはまだ習慣になっていないからです。初めて会うことはそう感じるのが普通です。タイミングが不適だったりその時の気分が不適だったりするとなかなか思うようにすみません。自分磨きが大切なのは習慣だです。洗顔や歯磨きの面倒だと感じないのはすでに習慣化されているからです。どんなことでも習慣になってしまえば簡単に感じてしまうのです。習慣化のことはとにかく続けることにします。期間は一切に言いませんが、最低でも3週間は続けることが大切と言われています。最初は少し気合を入れたり、思い越しを入れたりなど大変に感じますが、頑張って続けていきましょう。勉強も運動も利用も最初は面倒に感じるのですが、毎日繰り返していくうちに習慣化され、当たり前と感じるようになります。習慣化されるにつれてストレスが小さくなり、どんどん楽になります。努力しているように努力している感覚がなくなります。手間暇のかかることでも何でもないと感じるようになります。気づけば面倒が楽しいに変わっていることがあるのです。ひとたび習慣になれば大きな前進です。気合も根性も必要はありません。意識しなくても自然と体が動くようになります。むしろ嫌なことをそわそわしてほしいからなくなります。習慣化できれば自分磨きの半分は成功一歩進めたらお金をかけるのか、一歩しか進めないからお金をかけないのか、そういう問題です。たった一歩のためお金をかけるのはもったいないと考える人がいます。これは費用対効果の考え方です。確かに費用対効果という点では一歩のためにお金をかけるのはもったいないと感じるのも当然かもしれません。こんなにお金をかけているのにこれだけしか得られないということがあるもの。お金 にある前進がしないと意味が感じられず、取り組む意欲は低いものです。しかし、たった一歩であっても、それが自分にとって大切な前進なら勇気を持って踏み出すことです。小さな一歩とはいえ、前進であることに変わりません。大きな前進であることだけを変えるという考え方でいると、費用対効果の高いことしか選べなくなります。自己投資は費用対効果の問題ではありません。小さな一歩ができるなら前に進めるなら取り組む価値はあります。小さな一歩を繰り返すことで、やがて大きな道を歩んでいけるのです。やがてやらないと費用対効果の良しを決めると、成長の機会を逃してしまい、未来の可能性まで狭めてしまうのです。一歩を前に進む人は一歩でなくことになります。小さな一歩を感じないことです。その一歩が人生を何とか変えるきっかけになることもあるのです。費用対効果の小さなことでも、そこに自分の目指す未来があるなら、迷わずどうすることです。お金を変えるには十分になります。一歩二回繰り返せば二歩になります。三回繰り返せば三歩になります。100歩千歩と積み重ね大きな前進となります。それがやがて大きな成長と素晴らしい結果を出すのです。費用対効果に加わりすぎない。費用対効果が小さくても、そこに自分の目指す未来があるなら、迷わずどうする。習い事をなくするための30の大切なこと。その10、自分に飽きなくても人間関係が追いつけば意味がない。自分に飽きは時間が必要です。その時間を練習するため人間関係を探しようとする人がいます。もちろん関わりたくない人と距離を置いたり不要な問題を誘うことがあったりするのはいいのです。嫌な人や迷惑な人がいれば距離を置いた方がいいでしょう。むしろそうした方が健全です。気の進まない問題も嫌々参加したところでやることはありません。何でもかんでも参加すればいいというものではない。付き合いの悪い人だと思われたくないからといって無理に参加していることはストレスになります。しかし、ならば人間関係を切ると嫌な中にとにかく関係を断ち切ろうとする人がいます。家族との時間を削る、友人からの食事を誘うことはある、恋人からのデートを誘うことはある。これはやりすぎです。確かに人間関係を削れば時間がかかります。とはいえ、削っていいところとそうでないところがあります。大切な人との時間まで削ってしまうと人間関係が深くなります。せっかく自分に飽きなくても人間関係が孤立しては意味がありません。自分に飽きの集中期間としてしばらく人間関係と距離を置くのはありますが、あくまで一時的です。いつまでも人間関係をないがしろにしていれば、やがてつながりまして孤立することになるのです。自分に飽きも大切なことですが、人間関係も同じくらい大切にしたい。友人も家族も恋人も限りない存在であり、心を置きなさいです。時間を練習したいなら、もっと別のことに目を向けるべきです。昔のことや、大義、気の進まない問題、苦手な人の関係などそういう部分を直せば、時間は十分練習できます。あなたにとって大切な人は誰ですか？人とのつながりがあってこそ、成長の意味も喜びも深まるのです。むやみに人間関係を遮断しない。自分に飽きをしつつ、人間関係も大切にする。習い事をなくするための30の大切なこと。その11、金額は大きいのに効果が小さいものもある。自己投資と金額が大きいものと効果が大きいと思われがちです。一般にはその通りですが、あくまで傾向です。傾向には例外もあります。金額が大きいのにほとんど効果がないものもあります。何万年、何十万年もする自己投資なのにほとんど効果がないず、お金を払ったでという悲しい結果のことになるのです。例えば、すぐに通うとき、初心者の上級者の授業を受けても、自分が書くんです。レベルが合っていないから、授業についていけません。内容を理解できなければ、ただ、高いお金を払って終わりということになります。これぞ正しくお金を導入しているんです。とりあえず、金額が大きいものを選んでおけば間違いないと思うのではありません。金額が大きいから効果が大きいはずと、勝手に思い込んでいると、落としはにはまります。一方、逆のパターンもあります。金額は小さいのに効果が大きいものもあります。例えば、本を読むことです。本を読むことはコストパフォーマンスの高い自己投資の一つです。本はあなたの場合にあるものが多いのが特徴です。本も先人の知識や知恵が詰まった作品です。どんな本もきちんと読めば多くのことがあります。古本や安く本を購入できればコストパフォーマンスがアップして、ますます多く取れます。お金も貴重なリソースです。一部のお金持ちは例外として、大半の人は限られたお金でやりくりをしています。できるだけコストパフォーマンスが良いものを選ぶことはありません。自己投資には様々な種類があります。金額は大きいのに効果が小さいものもあれば、金額は小さいのに効果が大きいものもあります。これを一律に述べることはできません。本当に効果があるのだろうか、自分にやっているものだろうかとじっくり考えてみることです。きちんと中身も読んで、やる効果までしっかりチェックしてみることが大切です。コストパフォーマンスの良い自己投資が全てではありませんが、無駄遣いないようにすることは大切です。自己投資はコストパフォーマンスも読んで、お金を有効活用できるようにしましょう。お金を節約できれば、別の自己投資に向ける余裕もあります。自己投資はできるだけコストパフォーマンスの良いものを選ぶ。習い事をなくするための30の大切なこと。その12、努力をしている人がいても、自分に飽きを貫こう。自分に飽きをしていると、やじってくる人がいます。もうよくないよ。頑張っても無駄だよ。今さらやっても遅いよ。どうせうまくいかないよ。もう一度しかし、今さらやっても仕方ないよ。冗談なのか、嫌ならせなのか、何かと否定的なことを言ってきます。嬉しくない人とやわざわざ、やるようなような声をかけてくるのです。残念ながら、世の中には努力している人を大自分に飽きをしていると、どんどん魅力的になります。どんどん美しくなったり、かっこよくなったりして、輝きが強くなります。そうした様子が増やして、嫉妬から愛を矢じっているのです。自分に飽きをしていると、大なり将来に嫉妬されるのです。もし、努力をしている人がいたときは、どうするか。どうか自分を貫いてください。そのまま自分に飽きを続けましょう。大事なことに惑わせ、自分に飽きをやめるのはもったいないことです。もし、やられたら、ただに騒ぎのないことで返しましょう。そう感じる人もいますね。でも、これは自分が決めたことなので、これからも続けます。そういえば、相手はそれ以上弱くなります。嫉妬されたら、よしよし、効果ができないと思うからで上々です。やられたら、むしろその声を前にして頑張りましょう。努力をしている人がいても、自分に飽きを貫く。家族、友人、恋人など身近な人に話してみるのです。習い事の話を選んでいったんです。普段と変わらないことでもじっくり繰り返すと何か話せるようなことがあるのではないでしょうか。今日はこんなことになった。ここを集中的に取り組んだ。今はこんな中に取り組んでいる。こうしたネタがあるのではないでしょうか。習い事のことは自然と人に話したくなるものです。話したい。と思うならやはり話した方がいいのです。話をしていくうちに自分の努力や成長、課題や改善に気づかせることもあります。習い事を客観視できたり、自分自身のせいになったりといった有益もあるのです。相手は興味ないだろうと思うかもしれませんが、実際はわかりません。意外と興味を持って聞いてくれるかもしれません。自分にとっては当たり前のことでも相手にとっては面白いと感じることがあるのです。相手がなかなか興味を持ってくれないときは失敗談が直すんです。授業中しまったと悔しい思いをしたことがきっとあるはず。失敗談は誰でも気になるテーマなので相手は自然と聞き込まれるでしょう。その中で悩み相談を申し上げてみると良いアドバイスや有益な視点が得られ大切になることもあります。初めたばかりの初心者であっても積極的に話していきたい。初めたばかりなら初めたばかりという話をすればいいのです。今日の話を見たときという意識で取り組めば習い事も仕方ないです。習い事について家族や友人に話してみれば相手との楽しい時間が生まれます。話すとスッキリするのです。よし、また習い事を頑張ろうという気持ちも大きくなります。人に習い事の話をしてみる。習い事をなくするための30の大切なこと。その14、消極的な人がいれば上司には多くの生徒がいます。その中には残念ながら消極的な人がいることもあります。誰ぞに取り組む人、いやいや取り組む人、面倒くさそうに取り組む人、そんなに嫌なやればいいのにと思うこともありますが、本人の事情があるのでしょう。仕事や家庭のこと、あるいは単に稼いで続けていただけかもしれません。理由は様々ですが、いずれにせよそういう人が上司にいることもあり、こちらとしてはどうしようもありません。消極的な人は見なくていいのです。どうしても目に入ってしまうならできるだけ背を外すようにしましょう。消極的な人を見ているとこちらのやる気や元気まで奪われてしまい、ネガティブな影響があります。私もサボろうかな、手を抜こうかな、諦めてもいいかなと後ろ向きな気持ちになってしまうのです。習い事は積極的に取り組むことが大切です。共倒れにならないためにもネガティブな影響ができるだけ一方で積極的な人を見るようにしましょう。進んで取り組む人、元気よく取り組む人、楽しそうに取り組む人。上司にはやる気にした人がきっといるはずです。そういう人は輝くような存在感があります。積極的な人を見ているときちんとこちらもやる気や元気が伝わってきます。私も頑張ろう、チャレンジしよう、もう少し踏ん張りしようという前向きな気持ちが見られているのです。人は人から影響を受けるものです。消極的な人を見れば自然と見なくなり、積極的な人を見れば自然とポジティブになります。ネガティブな影響は極力避けつつもポジティブな影響はどんどん受けるようにすることが大切なのです。消極的な人を見ればできるだけ背を外す。積極的な人を見てやる気や元気をもらう。習い事をなくするための30の大切なこと。その15、自分の成長を信じることで誰も習い事をしていると成長スピードが次第に良くなる時期がやってきます。仮に使ったり、3分を切ったりして、それ以上前に進めそうになると感じることもあるでしょう。そんなとき、心の中で自分の成長を疑う声が生まれます。もうこの中になりたいかな。これ以上の成長は難しいかな。そろそろ諦める時が近づいてきているかな。しかも、その弱い声がだんだん大きくなっていくのです。ここが正面です。限界と思ったら、そこで彼が出てしまいます。成長の最大の時は諦めです。成長が止まるのは限界からではなく、自分の成長を信じられなくなるからです。自分の成長を信じられなくなると、努力を続けても、無駄のように思えてしまい、力が痛いになります。やがて、モチベーションはさらにやめてしまうことになるのです。弱い声に負けてはいけない。自分の成長を信じるのです。自分の成長を自分が信じなくて、誰が信じるのでしょう。自分の成長を信じたらこそ、根気よく続けられます。 厳しい練習も耐えられ、難しい課題にも挑戦できます。壁にぶつかったり、スランプに陥ったりしても諦めずに前を向いて頑張るようです。まだまだ伸びる、伸びしろはあると信じることです。自分のことにじっと言い聞かせてください。諦めそうになったら、さあここからが本番と考えましょう。信じる力は少し時間に限定されます。信じることは限界を突破するために一番大切な要素です。自分の成長を信じることで彼もスランプも乗り越えられるようです。自分の成長を信じる。ないことをなくするための30の大切なこと。その重力。自己投資はリスクがつきもの。リスクをゼロにしたいというのは無理な呪文です。どんな自己投資でも大なり小なりリスクがあります。筋トレで肉体改造をする場合、怪我をするリスクがあります。弱な投資に頼る場合、腰を痛めるリスクがあります。良い投資に頼る場合、刃物で指を切るリスクがあります。この中で、勉強する場合、風の本を買ってしまい、時間とお金を無駄にするリスクがあります。医療脱毛をする場合、嫉妬心着を起こすリスクがあります。旅行をする場合、ぼったくり被害にリスクがあります。自己投資にお金を使いすぎてしまい、リターンの回収できなくなるリスクもあります。ゼロリスクを目指すのは現実的ではありません。リスクを小さくすることができても、ゼロリスクは不可能です。ゼロリスクを目指すと、どんな自己投資も NG となります。自己投資ことが普通のチャレンジもできなくなります。自己投資は自己責任です。自分の責任でリスクを取ることで初めてアクションを起こせます。毎日になったらどうするの？と思いますが、仕方ないことは言いようがありません。小さなリスクすら許容できないなら何もしないにつきます。リスクを受け入れてこそアクションを起こせます。何かあったら授業料にする。話をネタにしてやると思うくらいでちょうどいいのです。自己投資はある程度のリスクがつくものという心構えで取り掛かることが大切です。自己投資はある程度のリスクがつくものという心構えで取り掛かる。ないことをなくすべきための30の大切なこと。その20な。教養には終わりがない。教養を高める手段の一つが読書です。読書は先人の知恵の宝庫です。本を通して様々な知識や知恵を吸収できます。教養を高めるなら本は最も手軽で効果的な手段です。教養を高めるために何冊くらい本を読めばいいですかと聞く人がいます。そんな質問はナンセンスです。読めるだけ読むのです。とにかく読むだけです。活字の力は続けてください。何冊くらい読めばいいのかという発想は最短で結果を出したいという自然的な発想のものです。楽をしたいという気持ちも大変になります。教養のゴールはありません。受験でもなければ執着的にもないのです。教養の特徴の一つはいかでも高められることです。これだけ読んだら終わりというものはありません。それこそアウトエンドです。高めようと思えば高めが高められます。だから終わりがないのです。この中に風など気にしないことです。本屋に迷うことはありません。ジャンルは問わずとにかく手段に次第に読みましょう。小説、実用書、ビジネス書、歴史や経済の本など何でもいいのです。ベストセラーだけでなく、読む世代の方たちから目を通したい。書店にあるものはどれも良質なものです。小説は人の心を学ばせてくれます。実用書は生活に役立つ知識を与えてくれます。ビジネスは仕事に関する知識やノウハウを与えてくれます。歴史の本を読めば歴史を学んで、経済の本を読めば経済を学べます。この読めば読むことは頭の中の宇宙は広がります。教養が高まると、人格が滲めて人間性も磨きがかかります。頭や心もどんどん豊かになっていき、やがて内面の輝きとつながっていくでしょう。教養とは果てしなくする冒険の道です。終わりがないことに仕込みするのではありません。終わりがないことを楽しむのです。知識や知恵を高まると考えると、本を読むモチベーションも高まります。読めるだけ本を読んで、活字の力を上げていきましょう。教養を高めるために本は読めるだけ読む。ないことをなくするための30の大切なこと。その18、自分を成長させるのは自分。誰か自分を成長させてくれるのならいいことです。待っていなければ何も成長できません。勉強するのも自分です。この読んだり問題を解いたりすることで脱力がつきます。体を鍛えるのも自分です。トレーニングを行ったからこそ強い肉体になります。こんなものを乗り越えるのも自分です。諦めずに努力を続けたからこそ暗闇の中に光が差し込み、道が開けます。先生に頼りたい、先生が自分を成長させてくれると思う人もいるでしょう。先生はあくまでサポートなんです。教えてくれたり、助けてくれたりはしますが、実際に努力するのは自分です。先生が成長させてくれるという人の考えでは非常につながりません。自分や気持ちの成長も誰かに変わってもらえるものではないのです。やる気が起きないので誰かに夢中を入れてもらいたいと思うこともあるでしょう。夢中を入れるのもやはり自分です。人にやってもらうより自分で自分に夢中を入れた方が早いのです。人に夢中を入れるのは安達を感じるものですが、自分が夢中を入れるのは自分の意思なので、前向きに受け入れられます。そして自分の褒めるのも自分です。今まで一生懸命努力してきたな、よく諦めなかったな、自分は偉いなと思え、自分で自分を褒められるのです。結局のところ、自分が努力するしかないのです。成長するのは自分で動き、自分で努力する人です。自分を成長させるのは自分なのです。自分を成長させるのは自分と考える。ないことをなくするための30の大切なこと。その19、成長という点で考えるなら、処理が仕事という点ではない。成長という点で考えるなら、処理がしは大変おすすめです。確かに処理がしは大変です。掃除、炊事、洗濯をはじめ、ゴミ出しや買い物、整理整頓など、すべて事務所でしなければなりません。防犯面も注意が必要で、取り締まりや防犯対策もきちんと行う必要があります。自分のお金で生活をする場合は、金銭管理も求められます。処理がしは何もかも自己責任です。親が離れて暮らすため、寂しい感じで時間も増えるでしょう。人によってはホームシックになることもあるかもしれません。生活のすべてを自分で管理しなければいけないのは相当の苦労があります。処理なしは大変なこともたくさんありますが、嫌いなものもそれだけ多くあります。水上することで料理の腕が上達します。自分の家事を行うことで家事能力が高まります。金銭管理や節約意識も高まります。寂しさに耐えることで精神的にも強くなるのです。処理なしをすることで価値観も大きく変わります。今まで当たり前と思っていた掃除、炊事、洗濯は親の陰だったことに気づかされます。処理なしは大変さを知ることで今までどれだけ親の世話になっていたら親の苦労を変えていたら深く痛感します。そして親に対して感謝の気持ちが湧いてくるようになるのです。処理なしは大変なことの連続ですが、それだけの価値があります。これほど成長できる経験はなかなかありません。機会があれば人生で一度は処理なしを知ることをお勧めします。処理なしをする。ないことをなくすための30の大切なこと。その30、ないことが終わった時どんな運があるか。ないことが終わった時ないことを楽しめていれば終わった時達成感や充実感があります。それではいつも気持ちのいい際です。ストレスも解消されていて心が軽くなっています。1時間や2時間の授業が一緒に感じられます。授業を終えて教室から出る時心地よい余裕があるのです。心地よい余裕があるということはそれだけ充実した時間を過ごせたということです。だからないことの時間があるというのに感じられます。またそれはないことが自分にやっている証拠でもあります。自分にやっているからこそ達成感や充実感があり気持ちのいい余裕があるのです。素晴らしいないことを出会えたことに感謝しましょう。その調子で続けてください。ないことの時間も人生の一部です。ないことの時間が充実していることは人生の充実にもつながります。数年後には今より成長した自分と出会えているはずです。ないことの後に訪れる気持ちのいい余裕に気づく。ないことをなくすべきための30の大切なこと。まとめ、その1、結果に集中しない。その2、急がず、焦らず、諦めず、ご指摘しながらないことに取り組む。その3、自己投資は小学のものから始めて経験を積み上げて徐々に金額を上げていく。その4、ないことに意味を求めない。楽しければそれで十分と考える。その5、向上を学びだけでなく維持のためにお金を使う。その6、自己投資、自分にやれることは人に聞くのではなく自分で考え、自分で決める。その7、できないことは伸びしろと考える。その8、難しいことにされるようになればいいと考える。その9、挫折をされたいならグループレッスンより個人レッスンを選ぶ。その10、努力の量や体力のより細くなら楽しむことを大切にする。その11、自分に教えることは目の前のことに集中する。その12、お世話になっている人たちに感謝の気持ちを持つ。その13、頑張れ、良い楽しもうということで気持ちを奮い立たせる。その14、先生から褒められた時は否定せずありがとうございますと素直に返す。その15、うまくないときちんと口に出す。その16、何に自己投資をしているのか人に聞いてみる。その17、ネガティブな心の声が聞こえてきたらすぐシャットアウトして全てポジティブな心の声に言い換える。その18、自分に価値を習慣させる。最低でも3週間は続けることを目標にする。その19、費用対効果に加わりすぎない。費用対効果が小さくてもそこに自分の目指す未来なら迷わずどうする。その20、むやみに人間関係を遮断しない。自分に価値を知って人間関係も大切にする。その21、自己投資はできるだけコストパフォーマンスが良いものを選ぶ。その12、努力を否定してもらっても自分に価値を貫く。その13、人にないことの話をしてみる。その14、消極的な人ならできるだけ線を外す。積極的な人でやる気や元気をもらう。その15、自分の成長を信じる。その16、自己投資は相手のリスクがつくものという心構えで取り掛かる。その17、教養を高めるために今度は読めるだけ読む。その18、自分の成長させるのは自分と考える。その19、人に価値をする。その30、ないことの後に訪れる気持ちの良い余裕に気づく。